人と比べてしまうということは誰にでもあることなのです。私たちは人と比べて優劣を感じる、嫉妬もしてしまいます。競合競ってもするのです。そして人を排除してもしまいます。そういう面を持つのが、残念ながらそういう心を私たちはみんな持つのです。しかしイエス様の弟子は、そういう中において、そういう制御しがたい心がある私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。イエス様一行はこの箇所ではガリラヤ、地元のガリラヤの伝道が一段落をしてエルサレムへこれから向かおうとしている、そういう分岐点に立っていました。カファルナウムというところはガリラヤのあるところでペテロの家があると言われています。今でもカファルナウムでは、ネットで見るとペテロの家と言われるところがあるそうです。そしてイエス様はこの分岐点あたりから、もっと少し前からかもしれませんが、ご自分の死について弟子たちに教え続けられて行かれたのです。しかし先生がイエス様が十字架に死んでなんで復活をされるのか、聞いても弟子たちはわからなかったと聖書を見るとあるのです。十字架の死というのはイエス様が王になるんですけれども、何も選ぶって人を武力を持って支配するのではなくて、そのお姿は神に仕え人にも仕えていく、そういうお姿にも なります。神に仕えるものとしてこの世にイエス様は来られたのでした。ただ父なる神に従おうとされた。弟子たちはイエス様が救い主として神から使わされたのだということを信じてはいたのですけれども、エルサレムの都で王座に先生が仕えるとき、神の民を支配し自分たちも協力してローマの圧政からも解放されるんだ、そしてイエス様の次に高い位をもらえるのは私たち十二使徒なんだというふうに、エルサレムにカファルナウムからこれから、分岐点から都に向かおうとされるときに、そういう人たちの期待が高まって強まっていきました。イエス様は救い主神様から来られたのですけれども、十字架の死を何度も弟子たちに話されておられました。それは十字架の死により神に仕え人にも仕える形、そういう生き方が敗北のものではないということを前の箇所で弟子たちに教えておられたのです。8章の77ページの、 34から36でこうあるんですね。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。というふうに、イエス様はご自分の神に仕える生き方に、あなた方信じる者もついてくるように、というように教えられておられました。そして、9章のところ、はじめの方では、イエス様の参上の変容というのが描かれています。それは、イエス様が神であること、そして父に従う十字架、それを追うという歩みが、死が敗北のものでないということを変容を通して示そうとしておられたのです。まあ、そのイエス様が山上で変容されたときに、使徒のうち三人だけが共に連れて、その光景を見たのであります。ペテロ、ヤコブ、ヨハネです。まあ、残りの地上に残されていた9人からしてみれば、先を越されたようで面白くはなかったでしょう。あの3人はイエス様に目をかけられている。12人の中で偉くなるのは誰かという焦りも高まったことでしょう。イエス様は、まあ、今日の箇所の33の少し前のところ、30節から再びご自分の死と復活を話され続けられたのです。しかし、弟子たちはその言葉をが怖くて尋ねられなかったのであります。もし、自分の出世の夢が崩れてしまうという恐れもあったでしょうし、そういう死ぬという救い主のイメージがなかったからです。イエス様一行はカファルナウムに来ておられました。エルサレムにこれから向かわんとする地点にいました。そこでイエス様は誰が一番偉いのかと議論し合っていた人たち12人に、まあ、今日のような教えを教え話されたのです。まあ、今日の箇所は33節からですけども、次週は週報にありますように50節というところになります。この33から50節までがその偉いことに議論し合っていた人たちに教えられた内容となっているのです。まあ使徒というのはイエス様から選ばれた特別な立場を与えられたメンバーであったのです。使徒という名称は願ってもなかなか与えられないもので、後のパウロはあれは使徒と呼んでいいのかどうかという議論までなっていくほどのいわば特別な名称だったのです。イエス様が教えられたところは家の中と とあります。ペテロの家だったのかもしれません。そのところでイエス様は座り、12人を呼び寄せ言われたのです。35節の後半にこう言われています。一番先になりたい人は、ものはすべての人の後になり、すべての人の使えるものになりなさいとです。まあ、誰もが偉くなりたいと思います。まあ、当時の時代というのは、偉くなるかどうかがやるかやられるかのにもつながってきました。人を押しのけて自分の地位を守ろうとしたり、出世する人たちが少なくなかったのです。まあ、かつて幼子イエス様を殺そうとしたヘロデ王もそうでありました。彼はユダヤ人の王様が生まれたと、まあ、東方から来た学者たちから聞いて、自分の地位が、もう偉い地位が脅かされるのではと将来を心配し、密かに殺そうとしたのです。弱い者は強い者に搾取される、時に殺されてもしまっていたのです。偉くなる人よりも比べて地位が高くなるというのは、そういう背景において幸せになる道でもありました。偉くなりたいというのは、神をヤウェを信じる者たちにも、まあ、出てくるのです。旧約聖書に出てくる、ヤコブの12人の息子たちも、誰が偉くなるのか、一番下のヨセフが偉くなるということを、夢のお告げを無分別に語ったとき、他の兄弟はヨセフを遠い国に売り飛ばしてしまったのです。神の民といえども、人よりその中で偉くなりたいというふうに思う、優劣を感じ、そして嫉妬もしてしまいますし、押しのけようとも平気で、まあ、平気というか、そういう面が出て実際行うのです。まあ、そういう人の姿というのは、いつの時代も旧約も新約も、まあ、共通して見られるものです。しかしイエス様は人たちに、先になりたい、偉くなりたいものはすべての人の後になり、使える人になりなさいというふうに逆のことを教えられます。これはどういうことかというと、人にすべて、まあ、ペコペコして使えるというよりも、神にまず使える人がすべての人にの後になり、使える人にもなる、人に使える人にもなるという意味になります。神に使えるということは、先ほど引用した8章の34から36ページ、私のために命を捨てる者はというところにありましたように、神様のために、使えるために自分を犠牲にするということが求められます。自分の命をそういう意味で失うものは、かえって自分を救うのである。つまり今日のところで言ってみれば、偉くなる、 大きくなるというふうにもなります。まあ、それはイエス様がゲッセマネの祈りでご自分の思いを語りつつも父の願いに服従されていったように葛藤されたように神に対してはいということ素直にそう従うことが伴うことです。それが神に仕える、まず神に仕えるということです。さあ今日の平行記事のマタイ18章1から4節、34ページには、子供のようにはい、まあ、素直に神に親である神に仕えることについて書いてありました。マタイ18-1-4、34ページですけども、その時、はっきり言ってよ、3節からですけども、はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだというふうに、書かれてあります。まあ、子供というのは親の教えに従うということがもう絶対的に命じられていました。父の権威がとても強かったのです。実態の後半の初めの方にもあなたの父母を敬いなさいというふうにはっきり教えられていました。当時は子供を母親が教育したそうですけども、後になるとユダヤ街道が教育、この教育に当たるようになっていました。まあ、子供というのは大人のように、さほど人と比べたりはしないでしょうし、人を押しのけて自分が偉くなりたいというのはあまりこの時期には見られないのです。大人よりも素直に親にはいと従うのが子供の、まあ、そういう面が、子供はそういう面があります。しかし大人になるとだんだん誰が偉いか人と比べたりもして競おうともします。しかし神様と私という縦の関係、まあ、信仰でしょうかね、そういう面で見ると神様の前で誰が一番偉いかということはなくなって、まあ、薄らいでいくのです。まあ、この時代は特に男の人が偉くて女は男に仕えねばならないという考えが根強かったのです。しかし本来は人と人、誰が偉いかではなく神様が中心として男も女もみんな存在し、そして男女とか同性同士でもいろいろな違いはありますが、互いに愛し仕え合うというのが神と人、人と人との関係になっていくのです。まあ、その点、青少年のためのキリスト教教理というところにはこういうふうに書いてありましたのでお読みします。50ページなんですけども、人間が人間らしく生きるということはちゃんと神様の方に顔を向けて生きるということです。まあ、人と人と見合ってしまうんですけども、そうでないとあります。 神様に対して正しい態度をとるとき、人間は初めて他の人に対しても正しく対することができるのですとあります。また53ページには、人間は上に向かっては神様と交わり、横に向かっては他の人と交わり、こうして人間らしく生きることができるのです。私たちは神様のお立てになったその秩序に従って互いに助け合い、使い合って生きるべきなのです。そしてまた55ページなんですけど、人間は2つの方向に向かって交わりをしながら生きるのです。上に向かっては神様とお交わりしながら、横に向かっては他の人と交わりながら、そのどちらを欠いても人間らしさを失ってしまうのです。ですから神様を愛すること、隣人を愛することはイエス様の言われた通り、二つであって一つの切り離せない人間の務めなのです。神様が人間を中心にではなく、神様を中心に世界をお作りになったように、人間社会でも男の人を中心にではなく、神様を中心にお作りになったのです。その秩序に従って秩序正しい生き方をすることが大切なのです。混乱、無秩序、反秩序は神様を悲しませるものです。男の子でも女の子でもみんな同等で優劣はありませんが、それぞれに違いがあるのです。その違いは神様が与えてくださった豊かな恵みなのです。そうしたものをお互いに大切にし、それを神様の御言葉に従って用いるようにしなければなりません。人はそれぞれ神様からいただいた賜物を持ち寄って、お互いに助け合い使い合って、初めて共同生活もうまくいき、人間の個性、個別性も生きてくるのです、まあ、そういうふうに、まあ、誰が偉いかというふうについ、同志とかで比べ合う面があるんですけども、神様の方に顔を向けてまず生きること、そして人と人との交わりがその人らしく生きる、神を中心に生きるというふうに述べられているのです。イエス様は失楽園以降失われた神の形を私たちのうちに回復するために世に使わされ、救いを死によって成し遂げ、救われる私たちを捕らえ許しつつ、ふさわしく導いていってくださいます。もともと人は神によりそれぞれ作られたもので、神の前に誰が偉いかどうかではなく、神が意図しておられるその人の形、人生にその人本人が作られたものとして神に父に忠実であろうとしているかが求められているのです。イエス様がただお一人の唯一の神に仕えられ、それが全ての人の後になり仕えるよう ことになったように、私たちも神に素直にはいと従おうとする時に、人に仕える、すべての人に仕える自分がいるになるのです。ですから、そしてそれが偉い人、まあ、前の箇所で言った自分の命を救う、また神の前でよくやったというふうにも終末時に喜ばれる、そういう一人の人に、神の前の人になるのです。まあ、事実この十二使徒というのはお互いに競い合うのではなくて、イエス様に従っているかどうかが求められたのです。求められました。イエス様はこのあたり、まあ、今日の第2回目の十字架の予告になりますけれども、ご自分の父に仕える死ということについて人たちに話され続けられておられましたが、しかしイエス様ご自身、王座に仕える方は、私が一番偉いんだではなくて、終始父に仕えようという思いを持って葛藤されて行かれたお方です。エルサレムへ向かおうとしておられたお方であります。まあ、当時は戦争の激しい時代でありました。人を押しのけるのが普通にも行われていた中で、しかしイエス様の教えは誰が偉いかではなくて、神を中心として歩み、まあ、今日の35節のところの教えを、まあ、人には教えられたのです。まあ、人と比べてしまうというのが、そう言っても、また言われても、私たちは、やっぱりそういう心が出てしまうのです。思ってしまいます。人を見て、自分にはないもの、ない環境にあるのを思うと、やっぱり嫉妬してしまうのです。まあ、最近私は足利の図書館である本をが新刊として出たので借りました。まあ、題名はつい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本というのを、まあ、2週間借りてもうすでに返しました。まあ、その中でそういう本が出るということからも、この世の中で生きている以上、やはり嫉妬してしまうのが今の私たちなのです。まあ、動物がそうであるように、人もある面ではお互いに競い合うというのがどうしても出てきます。そしてまた嫉妬も生まれるのです。まあ、私が借りた本によると、まあ、必要以上に嫉妬してしまうのはなぜかというふうに書いてありまして、本の中では自分の価値を自分が受け取れていないときに必要以上強い嫉妬心を抱き続けるというふうに書いてあったんですね。まあ、自分の価値を受け取れない、まあ、こうでなければダメだとか、まあ、私たちは自分に基準を設けることがあります。まあ、そこでこの本では、借りた本では、自己肯定感を持つことの大切さ、まあ、そのためにできることが書かれてあったのでした。また本にあったんですけども、 自分軸と他人軸という表現の言葉がありまして、他人軸で自分を見てしまうということは、まあ、人と比べるということだと思うんですけども、人からどう思われるかを考えてしまう人が多いのですが、他人の評価で自分の存在を決めない、価値を決めない、で、自分軸を持った人になることが大事ですよ、というふうに、まあ、そういう表現がされてあります。まあ、今日出てくる人たちの姿というのは、やっぱり他人軸というか、人と比べて自分の価値を、まあ、受け見ようと評価してしまう。それは私たちの姿でもありますが、イエス様は、まず神に仕え、それぞれが作られたものとして神に仕え、そして35節のことも教えられたと言えます。また、偉くなることを人たちは期待、大変高まっていました。まあ、偉くなるというのは、子供のようなものを受け入れることがしにくくなります。それよりも偉くなることを望む人は、まあ、偉くなった人というのは、自分の徳になりそうな人をより好みして、その人にご機嫌を取ろうと、まあ、受け入れようとしてしまうのです。例えば言葉で、ここは子供の出る幕じゃないというのがあります。大人は子供を軽んじるというところがあるのです。しかし、イエス様によると、子供のように無分別なものと思えるものであっても受け入れなさいと人たちに教えられたのです。受け入れるというのは、迎えるとか、客のように歓迎するということです。まあ、使徒は、これから、教会の指導者となっていきます。まあ、ペテロは、イエス様から言われていました。人を繋ぐ漁師にしよう、ついてきなさいと言われていました。まあ、ペテロだけでなくて、使徒たちは、大人のような成熟した人ばかりをキリスト者として受け入れる、迎え入れて教えたり牧会していくのではありません。信じる者の中には自分の損得を考える見るならば受け入れたくないなぁというような人も、まあ、イエス様からは私の羊、その門は私の羊である。それを飼いなさいと人たちは求められていたのです。子供のようなものでも神の民ならば、それは受け入れるならば、背後におられるイエス様を受け入れることになり、父なる神様を受け入れることになります。まあ、そのことが、37節で言われていました。私の名のために、まあ、神に仕えるということになりますが、このような子供の一人、まあ、ここでは無分別な子供という意味の子供になります。受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのであるというふうに言われました。まあ、これまでの箇所、まあ、37節までで、イエス様は人たちに何をもと教えられたかというと、子供のように素直にまず神に仕え、それが全ての人の後になり、人に仕えるということになること。そして、私の名のために、 子供のようなものをも受け入れなさいと彼らに教えられたのでした。さて今日の箇所の38節、逆らわないものは味方というところも見てみたいと思います。そこでは自分たちと少し違うものでも受け入れなさいという寛容さを教えられました。バシコたちは選ばれ特権を与えられたメンバーです。しかしそれは、その与えられたものは独善的にもなってしまう面があります。例えば今でもキリスト教といっても現代ではいろいろな教派があります。それぞれの協調点が異なるのです。しかし皆違いがあってもイエス様を救い主として主人としようとしているのです。自分の教派は絶対で他は間違いということにはなりません。神は多様性のある方でもあられます。ここでは使徒のヨハネがこう言っています。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました、イエス様の名前を使って悪霊を追い出すという行為というのは、時々行われていた。例えば使徒言行録の19章13節にもそういう人が、出てくるのです。251ページにあります。記されています。イエス様を信じていてもイエス様と十二使徒たちの一行とは行動を異にしていた信じる人がいたようです。しかしその人はイエス様を信じているので、そういうものは阻止しないで受け入れるようイエス様は教えられます。40から40節で、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのです。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれるものは必ずその報いを受けると言われています。使徒たちは自分たちこそ偉い、それから正しいんだと思っていても、他の人たち、そういうふうに思う面があったとしても、イエス様を信じる他の者たちは皆仲間味方である。そういう人たちがいたら、水の一杯の水を飲ませるようにも教えられます。当時は旅人を受け入れるとき、まず水を差し上げていたようなのです。イエスを信じる、様を信じるといっても違いがあっても、皆が同じイエス様の体ということになります。人間はこのように自分こそは絶対で少し違うものを拒絶してしまおうとする面があるのです。今日のことを教えられたイエス様一行は、イエス、十字、エルサレムに向かおうとされていました。その分岐点、家のある家の中で誰が偉いんだと関心が焦りとか高まっていた住人に教えられたのが、今日のところの、次週もそうで前半部分になります。マルコ福音書が書かれた時代、教会では十二使徒たちが柱となって信者を導いていきました。 しかし、イエス様を信じる者といってもいろいろな人たちがいたのです。例えばユダヤ教的なクリスチャンというのがいたようです。割礼を与えるべきだとか主張する人たち、でそうでない一方、異邦人的クリスチャン、いや割礼は必要ないよとか、もう旧約のあれ食べてはいけない、これは食べてもいいよ、それに縛られなくてもいいよっていう異邦人的なクリスチャンが出てきたようです。そういう違いも、人たちが目する羊の中には違いも出てきました。まあ、教会が生まれるようになって、人が、いろいろな人が増えていく分、そこでの違いも多様になってきますし、まあ、人間ですから偉くなりたいとか、偏見も出てくるのです。ですから、イエス様の今日の教えというのは、箇所というのは、人たちにとって、後に続く指導者たちにとって、指針となるもの でした。で、今の私たちの時代も、まあ、今日のイエス様の教え、まあ、私たちも偉くなりたいとか、人と比べて嫉妬してしまうという面もあるので、参考にできるのです。また今日のイエス様の教えは、神様の前で私たちを偉くするものにもなります。お祈りをします。天の父なる神様、私たちは自分が偉くなりたいという思いを持ちます。そしていろいろな思いが出てくるのです。どうかイエス様を教えられた人たちへの教え、神様の望んでいる御心を受け止めるものとさせてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えていってください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。